ロールプレイングゲームとかで新しい街にたどり着いた時、まず何をするかというと、武器と防具の店を確認しますね。それで、とにかくその街の最強の装備を整えます。ゲームの世界の最強装備って、攻撃力と防御力という単純な数値と、それ相応の代金になっていますので、わかりやすいですよね。街の周りでレベル上げも兼ねて、ひたすら経験値とお金を貯めます。基準として、街の周りのモンスター、もしくはモンスターのパーティーから得られる経験値が、レベルアップ後、次のレベルまでの経験値の50分の1以上だった場合は、その街から動きませんね。だって、50回戦えば、レベルアップするっていうことですからね。頑張っちゃいますね。この基準だと、結構強くなりますし、お金も貯まって、装備も整えられます。街で買う装備って、次のダンジョンに落ちてたりするんですけど、むしろそれよりも強い装備があったりもするんですけどね。そんなことは関係ありません。その装備はすぐ売ってしまって、次の街で買う装備の資金に回します。そうすると次の街では結構早く装備が整って、レベル上げも楽になるという相乗効果につながります。基本的に魔法攻撃とか、回復とかしたくないんですよね。ファミコンなら A ボタン、プレステなら丸ボタン、Xbox なら B ボタンの連打で進めたいんです。めんどくさいんで。ま、Xbox が B ボタンかどうかは定かではないんですけどね。というか、Xbox ってゲーム機確かありましたよね。あと、あれです。レベル上がると敵も一緒に強くなるとか、そもそもレベルが上がらないとか、レベルが上がったところで戦闘のフォーメーションをその都度変更しながら戦わないといけないとか、そういうの好きじゃないんですよね。まあ、スクエアってとこはやりがちなんですけどね。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。ちゃんと約束通り装備を買ってきました。見に行ったら結構高かったんで、レベル上げがてら、街の外を歩いてる輩を折檻して、お金を集めてきました。もちろん素手でですよ。イースって、フィールドで何もしないでいると、体力が回復するんですよね。なので、死ななければ、宿代や治療代といったお金がかかりません。まあ、死んでもお金がかかるわけではありませんけど、すべてが無になってしまいますので、元も子もありませんからね。一応セーブ機能があります。セーブってことは、普通に使ってますけど、どこで知りました？自分の記憶で言うと、ファミコンのハイドライドスペシャルですね。兄が少し進んだらセーブ、死んだらロードっていうのを繰り返してて、少しずつ進めていたんですけど、ちょっとだけプレイさせてもらって返すときに、あれ？ロードできなくなっちゃったって思ったら、ロードとセーブを間違えてたんですよ。死んですぐセーブして、スタート時の状態をセーブしてたんですよ。当然もう触らせてもらえませんでしたよね。そのトラウマから、セーブとロードを何度も確認しちゃいますね。で、このイースも同じように経験値を貯めて、ある程度したらセーブしてって感じで、少しずつ強くなりました。ロゼッティの装備は、ショートソード、ロングソード、あとは、タルワール。タルワールを見せてもらうと、さすがにお目が高いとか、遥か東の国で作られた神秘の剣だとか言うので、5000ゴールドもするんですけど、これを買うことにしました。タルワールは、東南アジア圏で使われている刀剣で、片刃の剣ですが、日本の刀に比べて刀身が弧を描くように曲がっているのが特徴です。刃が弧を描いていることで、日本の刀に比べて、刃のどの位置で当たっても同じように力が伝わるようになっています。日本刀の切るというよりも、裂くという感じでしょうか。防具は、すぐ隣にディオスというヒットポイントが1から8ポイントほど回復する魔法みたいな名前の店があったので入ってみたんですけど、最上位の装備らしいシルバーアーマーは売り切れているし、まあ、それは仕方ないんですけど、シルバーシールドに至っては、いたずら坊主に持っていかれちまったとか言っていました。意外と治安の悪い街みたいですね。街の北東の角あたりにレアという詩人がいたんですけど、その人も命の次に大事な銀のハーモニカを盗まれてしまったと言っていました。あれがないと詩が作れません。どうしたらいいのでしょうとか言ってましたけど、まあ、とりあえず働けと思いましたね。仕方ないので、グレードを落として、リフレックスという鎧と、ラージシールドを買うことにしました。やっぱり基本ハイエンドがいいですよね。携帯電話とか 買い替えるときも、やっぱ一番いいやつ買っちゃうタイプなんで。当然お金は足りませんから、街の外にいる輩から集金ですよ。イーツで伝統的に言われていた戦闘方法があるんですけど知っていますか？今は剣を振って敵を切り倒すんですけど、当時は攻撃ボタンというものがありませんでした。剣を振らないわけですから、そうです。基本体当たりですよね。素手の時に一番大きな武器となるのは体そのものですから、体当たりというのは攻撃方法としては有効的なものです。もちろん自分自身を武器にするわけですから、モロハの剣でもあるんですけど、喧嘩をした時、どうにもならなくなったら、一か八か体当たりをするっていうのもありですよね。グーで殴るよりも、断然破壊力があります。ちょっとした事故ですからね。バーチャファイターのアキラの使う八極拳の代表的な技、鉄残光は、そのまんま背中から体当たりする技ですしね。レスリングの基本であるタックルも体当たりですし、相撲でぶちかましという技があり、体当たりのことを指します。体当たりが有効的な技であることは、わかりますよね。イースの話に戻しましょうか。イースで敵に接触するとき、敵側に方向キーが入っていると攻撃になります。逆に敵がアドルに向かってくる場合は、攻撃を受けることになります。つまり、敵の進行方向以外からぶちかますと攻撃が有効になるということですね。正面でのぶちかましは、相手が格上だったときに致命的なダメージを受けることがありますので、危険な行為となっています。そして、イースの特徴的な戦闘方法といえば、半キャラずらしという技ですね。イースの話をすると、昔の人は大体プレイをしたことがない人でも、イースっていうと、半キャラ分ずらして戦うやつですよね。っていうぐらい有名な戦闘方法です。半キャラ分ずれていると、敵はアドロに攻撃を当てられないんですね。なので、半キャラずれている状態でぶちかましていれば、たとえ正面からでも、アドルはダメージを受けずに相手にダメージを与えることができるというわけです。なるほど。言葉にして説明してみると、有効的な攻撃方法ですね。まあ、しかし敵もバカではないので、半キャラ分ずれていれば、半キャラ分ずらして補正してくるわけで、格上の相手なら一撃で殺されてしまうリスクがなくなったとは言えません。正面からのぶちかましを避けつつ、さらに半キャラずらすことで、相手は2ステップの補正が必要になり、より安全に敵にダメージを与えることができます。これを利用して、敵の補正よりも早くアドル側の位置の補正、つまり正面を避けるということを繰り返すことで、格上の敵をノーダメージで倒すことができるのです。しかしこれは、細い通路では、例えば、半キャラずらせないぐらいの細い通路では使えないですし、雑魚以外には通用しません。そして、アドルのレベルが上がり、ある程度、こちらが格上になれば、半キャラずらしなんて、小手先の技を使うことなく、殲滅することができますから。意外と半キャラずらしなんてテクニックは、イースというゲームの特有ではありますが、本質というわけではないんですよね。鬼の首を取ったかのように、イースイコール半キャラずらしなんて、鋳型のようなセリフを吐く連中は、まだまだイースのことを分かってないってことですよ。さて、気がついたらレベルも14になってまして、街のすぐ外のやつなら、正面から行っても瞬殺できるようになりました。そこそこ集金もできまして、タルワールとリフレックス、さらにラージシールドも手に入れたので、ぼちぼちサラの元に話を聞きに行きましょうかね。装備を揃えてサラの元に行くと、騎士殿ありがとう。ところでイースの本をご存知ですか？イースは、遥か昔、ここにあった国の名前、イースの本には、そのイースの歴史が記されているのです。やがてイースは滅び、6冊のイースの本も闇に消えました。神殿のどこかにイースの本があると、水晶玉が示しています。剣士殿、本を取りに行ってもらえませんか？どうやらイースというのはこのエステリアに昔あった国の名前らしいですね。イースの国にまつわるお話だから、イース。なんですかね。とりあえず目的は6つあると言われているイースの歴史が書かれた本を探すことですね。理由は占い師に頼まれたから。好奇心旺盛な冒険者アドルはイース探求の旅を始めるわけです。まあ、ここでサラの依頼を断ることもできますが、それではお話は進めませんので、ここはとりあえず最初の手がかりと言っていいのかはわかりませんけど、サラの水晶が示すという神殿に行ってみましょう。でも、神殿ってどこにあるんでしょうかね。 ミネアの町には武器の店ロゼッティ、防具の店リオスの他にオーマンの酒場、グラーゼの病院と取引所と呼ばれる道具を売り買いできる店しかありません。町から出て道沿いに行くとゼピック村があるのよと言っていた夫人がいましたので、もしかしたらそちらに神殿があるのかもしれませんね。そちらに向かってみましょうか。まあしかし今日は少し疲れたので、この辺で一旦休憩にしましょうか。お腹も減りましたしね。オーマンの酒場で一杯やりながら今後の話でもしましょうか。こういう世界では情報は酒場から得られるものですしね。さあ行きましょう。こだわり酒場のレモンサワー飲みましょう。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。